Kinoroni nange irarare. Aru tokiniva shishana anani nange iraru to you hangeshi shireni aimashita. Shuni shitagatta kara subete wa umaku itta no dewa nai. Futsu no shitobito yore mo nayamu yo ni narimashita. Kedo kara wa shuni tayotta kara. Wareware wa kishite hitori bochi dewa nai. Shu wa tomu ni oraru tai. Karawa shuni tayotta kara. Wareware wa kishite hitori bochi dewa nai. Shu wa tomu ni oraru to taiken tiki ni shiru yo ni natta no desu. Daniel は死者の穴の中で一人ぼっちではなかったのです。主は一緒でした。ダニエルの三人の友達は火の牢に投げ込まれた時、彼らは一人ぼっちではなかったのです。主イエス様は一緒にいたのです。私は決してあなたから離れない。この約束こそが彼らの体験だったのです。まあ、ダニエルの友達はある意味でダニエルを、まあ、指導者として仰いだなのではないかと考えられます。一章ではダニエルは身を汚さないように、王様の食べ物を食べないように、友達のために彼は話したのです。友達は別に話さなくてもよかったんですね。彼は先頭に立って、発狂とした態度を取ったんです。二章では、やはり、ダニエルが、友達に夢の解き明かしを教えたのです。けど、三章を見ると、三人の友達は、今度はダニエルなしに、火の牢に、入らなければならなかったのです。三人はきっと寂しかったに違いない。一人一人が全く個人的に主に忠実に従っていくようになるためには、この試みが必要だったでしょう。この三人は激しい試みの中でどうだったのでありましょうか。少しも動揺しませんでした。三章の中八節ですね。しかしもしそうでなくても応用ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。何があっても我々は妥協しません。殺されても構わない。たとえ火に焼かれようとも主に真実を尽くして従っていったのです。なぜ三人にこれができたのでしょうか。彼らはこの世のものは皆虚しく、神の国のみ永遠に続くことを確信したからです。私たちも滅びるものと永遠にとどまるものを見分ける力を持っているならば、ただ上のものだけを求めるはずです。この目に見える世界によってがんじがらめになって、取り組むのであれば、心は相変わらず満たされないのであります。ダニエルの友が問された試みは、ちょっと考えられないほどの激しい試みでした。三章を見ると、バビロの総督長官はじめ、偉い人たちは全部、全国民が偶像を拝み、拝むときにあらゆる楽器を使ったことが わかります。まあ、この世のものは一つになって神に背いていることがわかる。今日においても同じなのではないでしょうか。総督や長官など偉い人々の意見に従い、それにへつらって賛成するといった人々ばかりなのではないでしょうか。ただ主のみを仰ぎ見、主の御心を断固として行う人々は少ないなのではないでしょうか。悪魔はダニエルの友達を初めから火の牢に投げ入れようとは思わなかったでしょう。初めはただ三人の友をこの世に妥協させようと思っていたに過ぎなかったに違いない。もし彼らがこの世の霊に妥協するなら、自分の勝利であることを悪魔は十分心を得ていたからです。火の牢は三人の霊的に殺してしまおうとする悪魔の最後の試みでした。悪魔は全イスラエルのために対してその目的をほとんど達していたでしょう。イスラエルの民はほとんど霊的に死んでしまったのです。相変わらず生きる誠の神を信じていたでしょう。けど神に頼ろうとしなかったのです。単なる頭の知識に過ぎなかったのです。彼はただ形式的に、まあ偶像を拝み、それで心を休んじていたでしょう。けどダニエルとその友達はあくまで主に忠実に従い、悪魔がどんなに力を持って攻撃しても大丈夫だという神にある勝利を経験するようになったのです。我々にも悪魔はこれからいろいろな方法を持って何とかしてこの世の霊に従わせようとして攻撃してくるでしょう。けどそれに耐えて主に忠実に従っていきたいものです。ペテロ第一の手紙の四章401ページになります。新約聖書の401ページ この中二節を見ると、まあ初代教会の兄弟姉妹にとって激しい試みは決して珍しいものではなかったことが書かれていますね。四章の中二節です。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですと。簡単にこの世のやり方に妥協し、この世の流行へ、この世の名声を追うものをイエス様はいぶかりの目を持って見ておられるでしょう。妥協していくと主のために苦しむことが少なくなりますけど、主の国に入るにはどうしても試みを遠ざけ苦しめなければならない。だからパウロはテサロニケにいる兄弟姉妹に初めに読めましたように、次のように書いたのです。このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、あなた方が苦しみを受け取るのはこの神の国のためであると確証したのであります。主の臨在を失い、そればかりでなく将来我々の上に与えられる驚くべき神の栄光を取り逃がすならば、本当に悲劇的なのではないでしょうか。最後にもう一箇所読んで終わりましょう。 歴代史記の中国書、よく読まれる非常に素晴らしい箇所であります。692ページです。692ページ中国書の9節です。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一致になっている人々に御力を表してくださるのです。主は自分の力、ご自分のご臨在、ご影響を合わそうと望んでおられますけれども、人を通して、人間を通して表そうと望んでおられます。だから主は必死になって主だけを仰ぎ見ようとする人々を探して求めておられるのです。